なぜ怖がるのかというタイトルで御言葉を取り次ぎたいと思います。皆さんおはようございます。今日もですね、先週に引き続いたところになりますけれども、ずっとというか、まあ、しばらく、イエス様の癒し、病気とか、悪霊を追い出したりとか癒すというところを、読んでいるんですよね。その中で先週と今週は、まあ、ちょっとその合間みたいなところになっています。湖を渡って異邦人の人たち、まあ、ユダヤ人じゃない人たちの土地に渡っていくイエス様とお弟子さんたちの様子、まあ、そこが、記録されているところになるんですね。で、先週のテーマはイエス様に従うことだったですけれども、まあ、弟子っていうのはイエス様に従うんですよね。実は今日のところもその続きになっていて、従う時の実際の姿はどうなのかなって、イエス様に従うって現実にどういうふうになっていくのかなって、まあ、それが、すごくわかる、そういう出来事が記録されているんですね。ちょっとどんな様子か見てみたいと思いますけれども、早速ですが23節から25節を読んでみたいと思います。ぜひ開いている人はご一緒にその場所で読んでみてください。23節から25節を読んでみたいと思います。いきます。せーの。イエスが船に乗り込まれると弟子たちも従った。その時湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲まれそうになった。イエスは眠っておられた。弟子たちは近寄って起こし、主よ助けてください、溺れそうですと言った。はい。マタイによる福音書の8章の23節から読んでいますけれども、今23節から25節を読んでみました。さあ、イエス様とお弟子さんたちは船に乗って、そして向こう岸に渡ろうとするわけですね。ところが折りやしく、そこで激しい嵐が起こってしまった。そして船が飲まれそうになってしまった。まあ、ガリラヤ湖って湖ですから、湖ってそんな荒れるのということですけれども、ものの本によりますと、荒れるとき荒れるというんですね。しかも本当に嵐だとものすごいことになるんだということを以前読みました。なるほど、そうなんですね。嵐が起こって船は波に飲まれそうになってしまった。あ、これ大変だ、水が船の中にも入ってくる。まあ、ところがですね、その一方でイエス様がなんと寝てたというんですね。まあ、疲れてたんでしょうね。眠っておられた。そこで弟子たちは近寄って起こして、主を助けてください、溺れそうです。まあ、そういうふうに言ったということです。さあ、そこでイエス様はどうしたか、まあ、もちろん起きたんですけれども、そこで一言まずイエス様は弟子たちに応答するんですね。この応答の言葉、嵐の中起こされたイエス様が弟子たちにかけた言葉、ここに特に今日は注目していきたいと思うんです。さあ、じゃあその中心のテーマになる26節のイエス様の言葉、一緒に見てみましょう。開いている方で結構ですので、これも一緒に読んでみたいと思います。じゃあ26節読みます。せーの。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。そして起き上がって風と湖とをお叱りになると、すっかりなぎになった。はい。イエス様のかけてくれた言葉、まあ、ここに注目したいと言いましたけれども、何と言ってたでしょうか。なぜ怖がるのか、なぜ怖がるのかって、この言葉に今日特に目を留めていきたいと思います。今日私たちにも語っている、私たちに語りかけているイエス様のメッセージとして、ぜひ受け取っていきたいと思うんですね。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。さあ、なぜ怖がるのかっていうことですけれども、一緒になんで怖がったのか、なぜ怖がったのかっていうのを見てみたいと思うんですね。まあ、今日の箇所には、まあ、私が見る中で2つの理由が大きく書かれていると思うんですね。まず1つ目、24節ちょっともう一回見てみましょう。さっき読みましたけど、こういうふうに書いてありました。その時湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲まれそうになった。イエスは眠っておられた。まず第一の理由、なぜ怖がったのか。その第一の理由はシンプルですね。嵐が起こったからです。そして船が飲まれそうになったから。 嵐が起きて、ものすごい船が揺れて、風も波も立って、どんどん水が吹き込んでくる、入り込んでいる、もうバサンってかかってくるって、波に飲まれそうになったからだということです。嵐、波、そして絶体絶命のピンチ、誰でも怖い。その怖い原因があったからですね。私たちも自分の人生の歩みの中で嵐に遭うということがありますね。比喩表現ですよ、もちろん。もちろん、その実際に嵐に遭うという場合もあるとは思いますけれども、まあ、それだけじゃなくて、その人生の嵐っていうんですかね、嵐のような出来事、嵐のような期間、そういうのに巻き込まれることがあるということです。あるいは、波に飲まれそうになる。これも比喩表現ですけれども、もちろん実際もあるでしょうけれども、もう、わあ、バサーンってきて、ダメだってなる。絶体絶命になる。そういうことがあるということです。で、面白い点はですね、よく誤解されることですけれども、信仰を持つと、嵐や波がなくなるんじゃないかって、もう悪いこと起きないんじゃないかって。それは、まあ実際的な出来事もそうだし、心の波風も起きないんじゃないかって、そう思う人があるかもしれないですね。でも、それ誤解だということです。信仰を持っていても、むしろ嵐、波、体験するんだということですね。イエス様に従っていても、嵐は来る、波は押し寄せてくる、そのことを信じている皆さんはよくご存知だと思います。ですから、信じている皆さんも、そうでない皆さんも、ぜひ最初の問いかけを考えてほしいと思うんですね。皆さん今何を怖がっているでしょうかということです。嵐は何でしょうか。まあ、たった今ね、なかったとしても、最近のそれは何だったでしょうか。飲まれそうな波は何でしょうか。あなた今何を怖がっているでしょうか。多くの人はコロナって答えるかもしれないですね。まあ、実際、それは本当に今私たちを大きく悩ませて、恐れさせているものだと思います。もう一つ、まあ今読んだところで興味深いのは、実際嵐にあっても自分が飲まれそうにならないとね、イエス様は起こさないんだなっていうことを言えると思いましたけれども、まあ自分の身にね、起きてみないと人間ってなかなか実感できないところがあるって、それ、あるかもしれないですね。まあ今回、このコロナの出来事っていうのは、まあ、ある人っていうんじゃなくて、ほぼ世界同時でね、みんなに起きているって、もうそう考えると、みんなの一つの共通の体験かもしれないですね。まあでももちろんその中でも、濃淡がありますね。本当にそれを色濃く影響を受けている人もあれば、そうでもない人もいるし、その社会の変化の中で、もちろん皆さん何がしか苦しんでいるけれども、その量が違ったり、逆にいい面もあったよっていう人もあれば、本当に今苦しい中に置かれている人たちもある。まあ、それぞれの置かれた場所で、またより苦しい方々もあるかもしれないですね。人によっては、今、仕事の中で問題、何か嵐に巻き込まれているという人がいるかもしれない。家族の中の問題、嵐に巻き込まれているかもしれない。人々との関係の問題、あるいは将来のことで悩んで、いろんな嵐や波がありますね。まあ、そういうことに悩んでいるかもしれない。まあ、ちなみにここで、波に飲まれそうになるっていう表現がありますけれども、元の言葉で言うと覆ってくるっていう言葉なんですよね。まあなんとなくこう波っていうとこう印象としてね、わかりますね。まあ、本当に重いプレッシャーやストレスのようなものがうわーってかかってくるような、まあ、そういう状況にあるかもしれない。まあ、いずれにせよ私たちは人生の嵐や波に本当に飲まれそうになることがあるのだ、怖がるのだということですね。皆さんは今何を怖がっているでしょうか。さらにもう一つ、なぜ怖がるのかって、怖がる理由がもう一個書かれてあったんですね。さっき読んだその24節のところでは、後半こういうふうに書いてあります。イエスは眠っておられた。イエス様が眠っていたって言うんです。頼りのイエス様が寝ちゃってる。これもやっぱり怖がるね、原因のもう一つだと思います。実際の問題、その波嵐、これは怖いんですよ。もう本当怖い。でも、絶対守ってくれるって、大丈夫だって、おお、もう安心安心って、そういうことがあったら、別にそこまで怖がらないですよね。でも、イエス様が寝ちゃってる。肝心要の、 もうこの人いたら大丈夫だって思ってた人がスースー寝ちゃってる、グースーか分かんないですけど、まあ、どういう風な寝方か分かんないけど、とにかく寝ちゃってるよって、これがもう一つの怖い原因ですね。で、私まずここ読んでて最初に思ったことは、まあ、よく寝てられんなっていうことですね。船めっちゃ揺れてて、嵐ですかね、ものすごく雨降ってんじゃないでしょうかね、寒くないのかとか、揺れて気持ち悪くないのかとか思っちゃいますね。私はあの船苦手なんですよ。で、何年か前に初めてちゃんと船に乗ったんですけど、揺れてたんですね。その日もあんま天気も良くなくて、まああんまり話したくないですけど大変なことになりましたね。気持ち悪かったです。もうその時に二度と僕は船に乗るまいと思うぐらい、すごい、揺れて、まあ、気持ち悪かったです。おそらくこの時めちゃくちゃ揺れてると思うんですよね。飲まれそうになるぐらいですから、雨どれぐらい降ってか知らないけど、少なくとも波飲まれそうになるぐらいじゃないですか。いやすごいなと思います。イエス様、まあ、よっぽど疲れてたのかね、船に強いのか、まあいろいろ考えちゃいますけれども。でもう一つ、イエス、弟子たちの気持ちも考えてみると、まあ、ちょっとね、分かるような気がしますよ。だって、従って乗ってきたわけじゃないですか。さあ、行くぞって。まあ、それまでも弟子としてついてきて、まあ、この人頼りになるなって信頼してる。さあ、湖渡るぞっていうふうになって、ちょっと待ってよって。従ってきたのに、なんでこんな目に遭うのかって。嵐じゃないですかって。これやばいですよって。まあ、弟子たちの気持ちも分かるような気がします。で、イエス様に従うとき、だこれは信仰的な話ですよ。私たちがイエス様に従っていこうって、信じて歩んでいこう、イエス様と共に歩もうって思ったときに、時としてですね、私たちは、あ、イエス様寝てんのかなって思う時があるということですね。そんなことないという信仰深い方は、ごめんなさいと私は謝るだけですけれども、私は、まあ、こっちが忘れてるって場合もあるんですけどね、あの、シーンってなって、あれ、イエス様返事しないんだけど大丈夫かしらって、寝てるのかしらって思っちゃうような時がある。静かで、まるでいないような時、ああ、おかしいなって、なんでだろうって、まあそういう時がある。確かに結構あるんですよね。イエス様が眠ってるなって、寝てんじゃないの、聞いてんのかしらって思ったことはないですか？これ二つ目のね、皆さんの体験への問いかけですね。どうでしょう？イエス様が眠ってると感じたことはないでしょうか？嵐があっても安心できて、その人がいれば大丈夫って、イエス様が見えないとき、私たちは怖がりますね。確かにそうだと思います。さあ、二つの怖がる原因がありました。嵐が起こる。人生にも嵐が起こる。波が飲まれそうになる。で、そういうとき、イエス様寝てたりするって。あ、寝てんじゃないの、聞いてくれないわって。あれ、静かだな、どうしちゃったんだっていうふうなときがある。さあ、皆さんの経験はどうでしょうかということですね。さあ、でいよいよ本題ですけれども、まあ、今のも本題でしたけれども、じゃあ私たちはどうすればいいのかということです。今日の御言葉は一体何を語っているでしょうか。で、私最初ここ読んだ時に、正解はじゃあ何だったのって思ったんですよね。どうしたらよかった、弟子たちはって、何だろう何だろうって何度も読み返していく中で、まあそうかって思ったんですね。だって寝といてね、起きてなぜ怖がるのかってもひどい話じゃないですか。だって見たらわかるでしょうって思うわけじゃないですか。でもイエス様の応答にもちゃんとね、2つの答えがあるんだなって気づいてきたんですね。まあ、そこをちょっと読みたいと思います。もう一度26節一緒に読んでみましょう。もう一度26節を一緒に読んでみたいと思います。ですか、いきます。せーの。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。そして起き上がって風と湖とお叱りになると、すっかりなぎになった。はい。イエス様の応答の一つはですね、起き上がって嵐を沈めたということです。イエス様起き上がって嵐を沈めたんですね。で、弟子たちはやばいって思ってからイエス様を起こしに行ったんですよ。おー、飲まれそうだって、ものすごいぞこれ、やばいやばい、水浸水してきた、はあ、もうこれはね、いよいよやばいって、これはもう俺たち絶対絶命ってなって、おやすみどうしたって、もう寝てるよやばいわって、起こそうっつって、で行って起こした。するとですね、まあ沈めるんですよね。でもですね、嵐が起きた時から起こしに行くこともできたんじゃないかなって思うんです。まあ、いろんなね、理解の仕方あると思いますよ。でも私は 今回そう思ったんですね。イエス様ならなんとかできるって彼ら知ってたんじゃないでしょうか。何度も病人たちが癒されて、そして奇跡が起きる場面を見ていて、まあ今日のね、子供のメッセージも、ぶどう酒が、ちょっと水がぶどう酒になるっていうメッセージでしたけれども、あれもね、物質的には起こらないことですから、奇跡じゃないですか。弟子たち、見てきた。いろんなことを見てきたって。この方、何でもできるって知ってたけど、波に飲まれそうになるまで起こさなかった。それとも気づいてなかったんでしょうか。それともよく寝てたし、疲れてそうだから、ちょっとギリギリまで寝かしとこうかって、やばくなってから起こそうかって言ったんでしょうか。まあいろいろ想像しちゃいますけれども、まあいずれにしても本当ギリギリまで彼ら起こさなかったんですよね。全部自分でやってから、まず自分が努力してから、やれるとこまでやって、そして残りは頼るって、そう私たちは考えがちです。でも、今日のこの箇所で一つ見えることは、嵐の最初からイエス様と向き合ってもよかったんじゃないということですね。嵐のその最初からイエス様と向き合いなさいって、そういうメッセージだと思うんですね。もしイエス様寝てたって思うなら、近寄って起こしなさいって。そもそも彼らギリギリになるまで寝てること見てなかったんでしょうか。それともこれはねきっとねテストに違いないから、もうイエス様にギリギリまで寝かしとこうって、で俺らでやれるとこまでやってから起こそうぜって、まあなんかねよくその人を育てるっていう場面ではそういうところもあったりしますね。ちょっと自分でチャレンジしなさいって、まあ、そういうところもあるかもしれないけれども、イエス様と私たちの関係、信仰の関係においては、その私たちがまずっていうその最初から起きて見ててもらっていいんですよね。一緒に歩むことが信仰の旅路なんですよ。イエス様とある時一緒にいなくて、ある時一緒にいるっていうのが信仰の旅路じゃないんですよ。信仰の成長って何ですか？独り立ちすることですか？その通りなんですよ。ある意味ではね、本当にその通りです。それ信仰的に大人になっていくことです。でもその信仰の成長っていうのはイエス様がどんどんいらなくなっていくことじゃないんですよ。むしろイエス様がいるということが私が生きるということだって、イエス様がいなければ立っておられないんだって、そのことが分かるようになっていくことです。本当にその傲慢さが削り取られていって、あ、この方によって生きてるんだって分かっていくことが信仰の成長ではないですか、ということですね。私はブドウの木、私につながっていなければ実はならない、あなた方は一歩も歩けない、何もできないのだってイエス様言ったじゃないですか。あなたのそのプライドをまず削り取ることが信仰の成長ではないですかって。寝てたら起こせって。嵐の最初からイエス様と向き合えって。そう言ってるのではないでしょうか。25節のところで弟子たちは溺れそうですって言うんですよね。言語では滅んじゃうっていうのと同じ言葉ですよ。まあ、どっか本当象徴的だなと思います。信仰を持つっていうことの根本でもあるんですよね。イエス様のことは死にかかってからでいいっていう人もいるかもしれない。信仰とかそういうの後でいいって、もうギリギリでいいって言うかもしれない。誰が命を自分でコントロールできますかって、一番大事なこと。そのことをどうしてそんなギリギリでいいってできるのですかということです。今すぐ主の救いを求めなさいって。よく人事を尽くしてね、天命を待つっていう言葉あります。これ、知ってる人も多いでしょう。自分でやれるべきこと全部やったら初めて最後に神様頼りなさいって、それがあるべき姿でしょ。そんなこと聖書は一切言ってないですよ。全く言ってない。もしそういう信仰感があるんだったらそれは違う信仰感ですよ。聖書が語ってるのは何ですか？その傲慢さをそぎ落としてまずイエス様に頼りなさいですよ。何でもできるって思っていること、そのことをそぎ落としてイエス様に頼りなさいということです。しかしそういう人は本当に自立していくんですね。そういう人が本当に独立していくんです。そういう人が本当に立っていくことができるんですよね。ぜひそのことを覚えてほしいと思うんです。もちろんね、その私たちは、その神様がいなければもうなんか人に頼ってばっかりって、もうこいつはどうしようもねえなって言われちゃうかもしれないですね。でも聖書は主がおられるって言ってるじゃないですか。その世界観の始まりが違うじゃないですか。イエス様は生きておられるじゃないですか。確かにあなたと共にあって導こうとしてるじゃないですかって。だから、まず頼ったらいいんじゃないでしょうか。 寝てたら起こしなさいよって。そして、嵐の始まったその最初から、できたらその前から、イエス様と一緒にいなさいって。まあ、イエス様もね、疲れてるって言うんですから、寝かしといてあげたい。まあ、それはわかるんですけれども、でもここではね、そういう例えた意味もあると思います。イエス様、私と共にいてくださいって、信頼していく。その時、寝てたら、もう嵐起きそうだって、すぐ起こしたらいいんじゃないでしょうか。ぜひこの信仰の旅路を歩んでいきましょう。もう一つ答えがあるのでその話をして終わりたいと思います。27節のところを最後読んで、1点触れて終わりたいと思います。27節を開いている方は読んでみてください。いきます。せーの。人々は驚いて、一体この方はどういう方なのだろう、風や湖さえも従うではないかと言った。はい、こう書いてあります。この弟子たちの、まあ、言葉ですよね。彼らの言ってること自体が、まあ、一つの大きな問いかけで、まあ、信仰の本質に迫るものですね。一体この方はどういう方なんだろうって、風や湖さんも従うではないかって、はい、どう思いますかって皆さんにも問いかけられていると思いますね。風や湖に叱って静かになる方って、それどんな方でしょうかって、それなんかものすごいね、能力の高い気象予報士の人ではないですよ。それだってそれ合わせて言わなきゃいけない。でもイエス様は風と湖を叱ったらすっかり凪になったって言うんですよ。これは本当にこの世界の主、創造主、今もすべを治めているこの主でしか、神様でしかできないことですよね。イエス様は弟子たちに信仰の薄い者たちよって言ったですね。彼らも信じてついてきてたはずです。その前に出てきた、先週の話、群衆と違ったって、何か求めてきたんじゃなくて、あ、この方だって、本当にイエス様憧れて、イエス様が必要で、イエス様求めてきた。本当に、ある意味だね、そう比較で言ったら、信仰のある人たちだったんじゃないでしょうか。でも、信仰の薄い者たちって言われたんですよ。それは、彼らはある程度信じていたけれども、あ、すごい方だなって、ひょっとしたらひょっとすんじゃないって、もうこの人、主なんじゃないって思ってたけど、主なんじゃないって思ってても、本当にこの方が何でもできる方だって、創造主の主なのだって、神様なのだ、その信仰がここで問われているということですよね。弟子たちは確かにそれっぽく信じてきた。今までそれっぽく信じてきたけど、本当に信じるっていうことが問われているわけですよ。言い換えるならばイエス様のこの言葉は、なぜ恐れるのか怖がるのかって、私は主なのになんで怖がるんですかって、そう言ってるともわかりますね。私は主なのに、私が主なのになぜなお怖がるのかってイエス様は言ってるんですよね。本当にそういう方だって、そう信じているでしょうか、まあ、このことが問われていると思います。でこの信仰って本当に更新されていくっていうか、これもまたある意味では成長していくものだと思いますね。私も、15か16、まあ、こういう大事なことを忘れちゃうところがやばいんですけど、信仰告白をしましたけれども、まあ、その時の時点で私は信じていましたね。確かにイエス様は信じてた。確かにその信仰のね、特に教会で、牧師に確認をされて、その信仰の一つ一つ言われたこと、知識としても分かっていて信じますって決心をして告白して歩んでいったけど、でもその後どんどん分かるようになっていきましたね。どんどん分かっていった。それは体験を通してもそうだと思うし、また聖書の言葉をどんどん吸収していく中でもそうだったと思います。それがもうがっちりリンクしていくようになって、あ、本当に生きておられるんだなって、神様が本当におられるんだな、そしてイエス様主なんだなって、イエス様本当これはガチなやつだなって分かるようになっていったですね。最初信じるって決心して信じた信仰も決して悪いものではなくて大事な私たちの命の信仰ですけれども、でもその後信仰は成長していく。だから信仰の薄い者たちよって言ったんですよね。信仰の薄い者たちよ、どうして私は主なのにまだ怖がるのって、そうイエス様は言ってるんですよね。さあ今日は二つのこと、なぜ怖がるのかっていうことを語られていきました。私たちには人生の嵐が起きる、波が襲いかかってくることがある。また、イエス様が寝ているように感じるときがある。 そういう時私たちは本当に怖いですね。恐ろしい、怖がる、それ仕方ないと思います。でも第一にイエス様寝てたら起こしていいんだよって、本当にその最初から全ての始まりから頼っていいんだよって、そうしていく時に本当の意味で私たち独立していって成長していく、イエス様と共に歩むものとして本当に固く立っていくものとなるのだということです。そしてもう一つは、この方は嵐や波も収めることができる方だって、私は主なのだ、まだどうして怖がるの、この言葉に耳を傾けて、本当にイエス様がちゃんとしてくださる、全部なしてくださる主だって、できる方だって、そのことをはっきりと信じていきたいと思います。さあ、ではしばらくいつものように祈りたいと思います。それぞれ御言葉を思い巡らして応答していただきたいと思います。また、今促されていることや語りかけられていることがあったら、ぜひ自由に祈ってください。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。イエス様、あなたがすべてを治める主であることを私たちは信じます。どうぞあなたがこの嵐を、この波を治めてくださり、そして、あなたとお共に歩んでいくものとならせてください。私たちはあなたが見えなくなる時があります。しかしあなたを呼びます。どうぞあなたは答えてくださいますから、そのことを心に深く留めさせてください。今も私たちはあなたを呼びます。主よ、どうぞ私たちを助けてください。私たちと共にあって、共に歩んでくださって、私たちを導いてください。どうぞすべてのことの始めから、すべてのことの終わりまで、あなたが共におられるということ、私たち深く知って心から信じて歩むものとならせてください。今日から始まる一週間の旅路も、イエス様が共にあって歩ませてくださるようにお願いいたします。一人一人の心の祈りに合わせます。すべてのことを感謝し委ねて、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。